救い主イエス・キリストの復活、おめでとうございます。本日はイエス様の死と復活についてお話をさせていただきます。先週はイエス様が十字架にかかって死なれることで、私たち信じる者の体が清められて、その結果神様に近づけるようになった。そしてその印として神と人とを隔てる神殿の至聖所の垂れ幕が真っ二つに裂けたのだというお話をさせていただきました。そして今日は説教の前半で、そのキリストの死をまた別な角度から捉えてお話申し上げます。イエス様は午前9時に十字架に貼り付けにされて、午後3時に息を引き取られました。その死なれる直前にエロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと大声で叫ばれました。マルコ15章の34節にある通りです。このイエス様の叫びは、少しでもキリスト教を知っていらっしゃる方にとっては奇妙に聞こえる御言葉だと思います。神様が、同じ神様である救い主を見捨てるってどういうことなのって思ってしまいます。あなた方神様は一体でしょというのが私たちの理解です。一つでしょう。でも十字架にイエス様がかかって死なれる時だけは神様の間での濃い麗しい交わりというものが閉ざされていた、断絶があった、神様がバラバラになっていたようなのです。イエス様は永遠の昔に生まれられましたけれども、その時から神様ととても親しい完璧な交流というか交わり、同じところに同居しているという、ことをなさっていました。一度も途切れることなく神様と一緒にいらっしゃいました。それなのにイエス様が十字架にかかられた時、その時に神様の怒りと呪いを全身で浴びられた時は、それが途絶えてしまったというのです。我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、大声で叫ぶその言葉に神との断絶が現れています。イエス様は父なる神様をお父様お父ちゃんというふうに毎回呼んでいらっしゃいましたので、我が神というふうに呼ばれるのは唯一ここだけです。神様っていうのは完璧に清い方です。影も汚れも曇りもありません。それに対して地上に生きる私たちはみんな罪人です。罪人って何かというと、神様と周りの人に害を及ぼす、臭い匂いを発する、迷惑をかける、傷つける、そういうことをしながら生きていく存在です。清い神様、それに対して毒を撒き散らす人間、その両者は同居することができないのです。ですからイエス様が十字架にかかる前は、神様の御臨在がある神殿の幕屋の至聖所というところと、その手前まで人が入れる 聖女というところの間にはですね、垂れ幕があって、同居しないようになってたわけです。この後申し上げることは、先週、アメリカのリック・オレンという牧師の説教を私が聞いたときに、先週聞いたときに、罪について彼が次のような話をされて、いましたので、紹介いたします。例えばですね、罪といえば映画で007ありますよね、ジェームズ・ボンドが主人公です。その映画を見るとジェームズ・ボンドはすごくかっこいい、難しいことをやって遂げる、成し遂げる方なんでしょうけども、女性との関係においては自由奔放、いろんな女性と夜を共にするそうです。私すみません、見たことはありません。それで相手の女性をジェームズ・ボンドはあまり思いやらないそうです。でそれがもし実話だとすると、こう夜を共にしたのに捨てられた女性の悲しい気持ち、その部分は映画には出てきません。それが実話だとすると、ジェームズ・ボンドの赤ちゃんを宿した女性、シングルマザーとして子供を育てていくその苦しみ、もしくは子供を下ろしてしまって罪悪感に苦しむ女性、そういう部分は決して映画には出てきません。それのみならず、車を壊したり家を壊したり、いろんな犯罪を犯して回るわけですけれども、その結果警察に逮捕されて、刑務所に入れられて、でアメリカの刑務所は危ないですから、刑務所入って殺されるということもよくあります。もしくは壊したものに対する損害賠償請求、ドーンと突きつけられて1億円だ2億円だ、どうやって払うんでしょうか。そういう部分は決して映画には出てきません。罪っていうのは人がそれをまくと必ずそれを悪い結果をその人が刈り取らなくてはならない、そういうものです。ガラテア6章7節にも書いてある通りです。ですから現代社会は罪を犯すというのがあたかも楽しいことであるかのようにテレビや映画で描いています。しかし実際には決して楽しいことではなくて、かえって罪という種をまいてしまった結果、その実を、悪い身を自分で刈り取らなくてはならない、非常に苦しい体験になります。分かっていながら罪をやめられないというのが私たちの差がです。そういう人間とからですね、こう臭い匂いが出てくるわけですから、神様は決して同居することができない。ですから十字架に貼り付けになって苦しんでいた主イエス・キリストに、こう神様が人間に対、全ての人間の罪に対する怒りと罰をこう注いだわけですから、罪汚れ一つなき神様と、その呪いと怒りを注がれているキリストイエス様、交わりを持つことができなかったわけです。別の観点から見ると、イエス様は神様との親しい関係を断たれるという断絶を経験するという代償を払って、犠牲を払って、また自分の命を神に捧げるという犠牲を払って、私たち罪人、人間を清める、命を与えるという働きを成し遂げられたのです。神様は清い、私たちは臭くて汚れている。その臭くて汚れている人間を救うためには、巨大な代償、犠牲を払わなければならない、 それが十字架だったわけです。アメリカの話をさせていただきますけれども、弁護士とか裁判官になるのに法科大学院、日本にもありますけども、ロースクールという学校があります。そこに2人の、まあ、一組の友人が男同士だと思います、いました。ロースクール2人で学んだんですけれども、卒業後の人生は全く違うものになっていました。一人は頑張って勉強をして周りの人たちから尊敬されて、連邦裁判所の裁判官になられたそうです。しかしもう一人は勉強が嫌いになったのでしょうか、弁護士の仕事が合わなかったのでしょうか、コカインを服用してその購入資金を調達するためにさまざまな犯罪に手を染めてしまった。ある時詐欺罪で、警察に捕まって、拘置所に入れられたと。でこともあろうにその落ちぶれた友人が出頭した裁判所はもう一人の優秀な裁判官である友人の裁判所だったというのです。事前にそれが分かりましたので、周りの人たちは友達同士だからきっと甘い判決を出すに違いない、どうなるか見てみよう、興味津々だったようです。裁判判決の言い渡しの日がやってきました。その友人の裁判官は何の説明もすることなく、その詐欺罪に対して最も重いというか最も金額の張る、最高額の罰金を払うようにとその友人に言い渡しました。裁判所としては正義をないがしろにすることはできない、最もな判断だったと思います。しかしその友人は哀れみもなく、最高額の罰金を、巨額な罰金を請求払うように命じました。そしてその次に裁判官は、席を立ってガウン、報復ですね、ガウンを脱いで一個人としてまた出て、横からこう出てきたようですけれども、それで彼がしたのは自分の銀行口座からその最高額の罰金を代わりに払ったそうです。イエス・キリストの十字架と一緒です。神様は人の犯す罪に対して生贄という罰をこう生贄を要求する、支払いを要求したわけです。そして誰一人として私も含めて自分の犯した罪に対しての罰の罰金をですね払うことができないんです。あまりにも巨額なのです。それで神様はどうしたか、自分でその一人子イエスを差し出して生贄としてその全ての罰金を払い下ろせてくださったのです。借金帳消しでした。それが十字架の正義と愛、コインの裏表なのです。イエス・キリスト、私たちはイエス様のことをキリストと呼ぶことがありますけれども、打足ですけれども、キリストっていうのは名字ではありません、ギリシャ語で油注がれたものという意味です。旧約聖書を記したヘブライ語ではそれをメシアというふうに言っています。そのメシアを当時の地中海の世界言語であったギリシャ語で書くとクリストスというふうになります。旧約の時代は預言者が王を、新しく王様を立てるときに預言者が来てその頭にオリーブオイルをドーッと注いで、その方に神様からの 聖霊が下ってこの世の支配者になったんだというふうに示していました。旧約聖書サムエル記を見るとサムエルがサウル王に油注ぎをした、ダビデに油注ぎをしたというのが出てきます。それがキリストという意味です。イエス様は見た目にはか弱い青年に見えたかもしれませんけれども、実際のところは全宇宙の支配者、全歴史の支配者、生きとし生けるものの王様でいらっしゃるのです。その方が自分自身を生贄として捧げることによって、私たちは信じて命を得ることができました。このように十字架の上で大きな犠牲を払われたイエス様を神様は見殺しにはしておかれませんでした。神様ご自身のご計画に従ってその使命を帯びて十字架にかかって死なれたわけですから、神様はよくやった、イエス様が捧げられた命を再び回復させる犠牲をですね、何倍にもしてイエス様に戻された。それが日曜の朝起こった出来事を先ほど貞明さんに読んでいただいた部分です。主イエスの復活です。主イエスの復活があまりにも輝かしかったので、当時イエス様を信じていたお弟子さんたちは土曜日に礼拝する慣習を捨てて、イエス様が復活された日曜日に礼拝を、1週間のうちの一度の礼拝をするようになりました。その結果ヨーロッパでは日曜日が休みの日となって今日に至り、全世界に普及しています。戦後は土曜と日曜ある時点から、日本でもどうでしょうか、1980年代終わりぐらいから、90年代初めぐらいから土曜もお休みになりました。打足ですけれどもお話しますと、それはアメリカ合衆国で、影響力を持っているユダヤ人がどうしても自分たちは土曜に仕事したくないと、というのとクリスチャンが日曜には礼拝に行く、安直なんですけども、それを2つを合わせて土曜日日曜日を休日にしたので、私たちも幼稚園は別だと思いますけども、幼稚園では土日が休みというふうになっています。しかしここで注意しなくてはいけないのは、旧約聖書の創世記や出エジプト記には安息日を1日取りなさいというふうに書いてあります。神様の秩序というのは1週間に1日休めというものなのです。ここから考えると週に2日休むというのは実は取りすぎです。もちろん毎日11時12時1時2時まで夜中まで働いていらっしゃる方々は2日取らないと体力は回復しないと思いますけども、私のように夕方家に帰ってきて子供と食事が取れるような人間はそれでは2日休んでは取りすぎなわけです。先週の日曜日の午後は創価教会聖書研究会で戦後の教育についていろいろ学ぶ機会を得ました。そこで西山さんから指摘を受けました。アメリカ合衆国の教育ってどうなってるんだというふうなんです、いうことなんです。お金さえ儲ければそれでいいというようなことがまかり通っている教育とは何なんだというご指摘を受けました。確かにアメリカ合衆国は公の公立の学校ではですね、一切宗教色を出さないということでキリスト教の精神は骨抜きにされています。今現在なんでそんなふうにアメリカ合衆国がキリストの国を打ち立てようということで1620年にピルグリム・ファーザーズがこう渡って作ったアメリカ合衆国がなんでこんなふうに世俗化してしまったのか考えるとですね、一つ これかもしれないという仮説が湧いてきたわけですけど、それが週2日休んでいるからというものです。現代人は週5日アクセク働いて、週末の2日実はアクセク遊んで休む暇がないのです。それで何が正しいのか、何が誤っているのか、私たち判断力を失いかけていると思います。5日働いて2日遊んで休まない、その結果私たちの社会は世俗化してしまっているのではないかと思います。聖書の通りに生きていくということが大事です。ですから2日休まれている方々は1日社会奉仕されるとか、もし教会でよろしければ教会で奉仕なさるとかという働きをされることがとても重要だと思います。さて、主イエスの復活を祝う、今日はイースターの お祝いの日ですけれども、実際には私たち、土曜日にやっていた礼拝を日曜日に変えることで、実際には年に52回イースターのお祝いをしていると言っても過言ではないように思います。しかしこの年に1回のイースターには、イースターエッグといって、鶏の卵、ゆで卵にこういろいろな色を塗ったり、シールを貼ったり、飾り付けをしてこのイースターをお祝いしています。で、なんでこんな風になったのか、今日も卵を受け取られたと思いますけど、なんでイースターに卵なんだよって思われると思います。今は卵はこんな綺麗な色をしていますけれども、昔はどうやら、黒ずんでいたようです。鶏の卵のことなのか別の鳥なのか分かりませんけど、黒ずんでいた卵がいつの間にかこう中からこうヒナが殻をつっついて命が出てくる、死んだように見えたものから命が出てくる、それをもって、イースターでは卵をみんなで、分かち合うというお祝いになっているそうです。で、なおかつ幼稚園の先生方は特に疑問を持たれるんじゃないかと思ったんですけど、どうしてイースターの日は毎年ずれるんですか、ご存知でいらっしゃいますか。実はこれ、イエス様が十字架で亡くなられたのは、ユダヤ人の杉越の祭りという時だったんですけど、それは今と違って陰暦です。月の満ち欠けに応じて一月が組まれていましたので、どうしても春分の日の次の満月の時にその杉越の祭りをしなければなりませんでした。ですからその後に2日後に来る日曜日というのはイースターの日、そういう陰暦でやっているので動いてしまう。で、打足ながらどうしてクリスマスは毎年12月25日なのかというと、これはユダヤの歴史とは全く関係なくて、実はこれはローマの土星神のお祭りというののクライマックスが12月の25日にあって、教会が私たちは土星神のお祭りをじゃなくてイエス様のお祝いをするよということで、イエス様が生まれた日と関係なく12月25日にクリスマスをしている。だからその日は動かないということになっています。話を元に戻しますけれども、マルコ16章で神様は十字架で死なれたイエス様をよみがえらせられました。イエス様のがこう神様がくださった使命に生きて自らの命を捨ててくださったので、その犠牲に対して神様が命をこう回復させてくださるということをすぐなさったわけです。このように神様のために犠牲を払った人に対して、その犠牲を神様が介入してですね、回復させてくださるというのが信仰者のダイナミズム、迫力、活力です。 神様は失ったものを何倍どころではなく何十倍何百倍にして返してくださる方です。イエス様の場合は自分の命を返してもらっただけではなく、イエス様を信じた全世界の人たち、全歴史の人たちの命をも神様が回復させてくださいました。一粒の麦が死んで多くの命がよみがえることになったのです。それと同じように私たちも、もし時間が大事だと思う人であれば、貴重なその時間を神様のために犠牲にするのであれば、その犠牲になった時間を神様は何倍何十倍何百倍にもして返してくださいます。そしてまた私たちがもしお金が大事だというふうに思うのであれば、その貴重なお金を神様に献金するとすると、そのお金は何十倍何百倍になって後から神様から戻ってくるものです。非常に不思議なことです。御言葉に私たちが従って生きるときに、その時にも私たちはある意味損害を受けるでしょう。例えばローマの12章19節には、自分で復讐するなというふうに書いてあります。何か人から悪いことをされたら自分から復讐するのが普通です。でもそれをあえてとどまるとどうなるのか。自分の腹の虫はもちろん収まりません。なんてことしてくれたんだという思いはあります。でもそれ我慢していると何が起こるかというと、いつの間にか自分に害を及ぼしたその相手が、私の知らないところで私のことを褒めているとかですね、私が困っているときになぜかあの憎らしいあいつが助けてくれる、そういう奇跡が起こるんです。神様が自分の払った犠牲を回復させてくださっているんです。失ったものは10倍100倍何百倍になって返ってくることを覚えたいと思います。そして今日先ほど読んでいただいたごとく15節、イエスは言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、イエス様はおっしゃいました。私たちに対して全世界に出て行って福音を述べ伝えろって言うんです。全世界に出て行って全ての作られたものにってどういうことか。小鳥や猫も含めた神様が作られた全宇宙に対して告げなさいって言うんです。で、何を告げるのか。イエス様が十字架にかかってくださった、イエス様がよみがえらせられた、神様が世界の中心であって、その神様のために犠牲を払う人は、神様がその犠牲から回復してくださる、何倍にも祝福してくださる、神様中心の人生を歩もう、そこに私たちの幸せがあるんだ、そう告げなさいって言うんです。自分の家にいる犬や猫のみならず、隣にいるスズメ、いや海や山に対して空に対して福音を述べ伝えなさい。イエス様が世の中の中心、神様が私たちの払った犠牲に対して報いてくださる、祝福してくださる、神様のために生きるのであれば、想像もできないような祝福をもらえることになる、そう伝えなさいというのです。 翻って私たちの人生を振り返るときに、人生というのもそのエントロピーの法則に従っているということが分かります。それは何かというと、ちゃんと手入れをしなければ散らかっていくということです。神様のくださった使命を握って生きる人は、集中して自分の使命をこう果たそうということで人生を積み上げていくことができます。それに対して、そうしない方々は、よっぽど意図的に頑張らない限り、こう集中させない限り、自分の人生はこう積み上がっていかないものです。1週間ほっとくと部屋が汚くなっていくのと同じように、自分たちの人生もこうエネルギー、時間、お金分散させてしまって、なかなか積み上げというのができません。もし私たちがキリストに捕らえられて、キリストのために、神様のために生きるのであれば、一歩一歩の歩みはすべて積み上げられて、天国に行った時には大きな祝福を得ることになります。唯一祝福される人生、それはキリストの十字架に習う人生です。神様のくださった使命を全うする人生です。神様は今この時も働いていらっしゃいます。そして神様の方から人間と神様の関係を回復させようと今も働いていらっしゃいます。そのことを証しすることができれば、すべての作られたものに述べ伝えることができれば、天国に行ってから大きな祝福をもらえることになります。喜びを伝える一年を歩みたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは私たちが払っている一つ一つの犠牲をすべてご存知でいらっしゃいます。あなたのために失ったものを、あなたは何倍にも何十倍にも何百倍にもして返してくださることを知っています。私たちこれからもあなたのために犠牲を払う、全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝える、口だけでなくて行いを通して述べ伝える、犠牲を払う人生を歩みたいと願います。どうぞ私たち一人一人にそれぞれの使命を思い起こさせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。